新平家物語連続講義第152回輪廻の巻内蔵師吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は弁慶と義経が五条大橋で対決した後主従の誓いを結んだ場面をお送りしました。義経は弁慶とその母サメを都に残して仁王工事の隠れ家を出ていくことにしました。友として江野三郎を改め伊勢の三郎義盛が義経に付き添っていきます。義経はまず琵琶湖の北部に浮かぶ竹生島を目指していき、そこで二代三代ほど滞在した後越前越後寺を経て翌年の春には奥州平泉へと到着していました。一方義経の去った都ではまた事件が起ころうとしています。治承3年11月7日の午後8時犬の刻の頃でした。時忠の児童であった照丸は朱雀王子を犬を引いて歩いていました。義経が去った後都では平家の人々の間で物議がありました。義経を討たせるはずの弁慶が結局帰ってこず、当然九郎義経の首を見ることもできませんでした。平家の金立ちの中ではこれはそもそも時忠に一杯食わされたのではないかという疑いも生じていました。特にうるさかったのが故重盛の次男である助盛や常盛の子である常俊の二人です。時忠は助盛の恋人であった右京大夫という女房を返すなどしてその対応に追われていました。そしてこの日時忠の児童照丸はそれに関連した要件で踏み遣いを命ぜられていました。犬を連れながら歩いていた照丸が八条室町に来た時思いもよらないことが起こりました。それでは本文を見ていきます。後に思えばちょうどそれが犬の刻前後だった。玉葉や百連勝などにも記録されている治承3年11月7日の大地震。地大いにない明道久しく人畜の経典言語に絶すという天変の刹那にぶつかっていたのである。初めてる丸は親と足が使えて前へ歩みが出なくなった。すぐそばの大きな館の森でつんざくばかりキジが鳴きバタバタと一斉に羽音が立った。すると海鳴りに似た声も同時にゴーッと刻意に聞こえ、日頃には見たこともない色をした雲の中からまた雲の渦が咲き広がり、その怪しい一瞬の紅葉で落中の屋根が明るく見えたほどだった。あ、これは。次の瞬間照丸は目の前の地面が不意に持ち上がったような気がした。キャンキャンキャンと犬の子は発狂したように彼の持っている綱の先で踊った。犬に引っ張られている形で彼は大きくうねりを打つ地面を自分の足でも意志でもない力であっちへよろけこっちへよろけ歩き出した。ケーンと犬はついに彼を振り捨ててどこかへすっ飛んでしまい、彼は犬の代わりに地震だと大地へ四つ這いになっていた。地震だ、大地震大地震。しかし人が言うのか自分の声かテルマルにも分かっていない。ふと揺れが止まった気がして立ちかけるとズズズンと足の裏から次の余震は前より激しい上下動を起こし、途端に彼の体の上へ一塊の土と土煙をどうと崩した。うわ、もういけない、死んだと思った。崩れついじの下になったまま動いてはならないもののようにじっとしていた。すると自分の上を幾人もの足が踏みつけ踏み越えて駆け乱れ始めた。ざっと水がかかってくる。テルマルは羽を着た。あたりの光景は一変していた。火と黒煙の中だった。いや、ここは八条室町の親方。どうしていつの間に門内へ入っていたのか覚えもない。室町の館は元八条女院のお住まいであった。それを池の大納言頼盛が借り受け、今では 池殿の別邸として知られている。さて、気がつくと池戸のこと平頼盛の別邸にいた照丸です。地震によって池殿の屋敷の一棟は黒煙を吹いていました。照丸は大勢の者たちと一緒に水を運んで消火活動を手伝いました。室内からはさまざまなものが運び出されていきます。その中にあった川ふわこから散らかった書類を照丸は拾い集めていました。これは知見や伝領の証書などかもしれない。後日届けたら感謝されるかもしれない。そう思って照丸はそれを自分の蔵式部屋の一隅にしまい込んでおきました。それでは再び本文を見ていきます。地震は大きかった。しかし翌日人心も落ち着いてみると火災の方は各所大した災害でもなかったらしい。八条室町の館も鯛の屋の一部の焼失にとどまり、数日後にはもう修復にかかっているとか。照丸は布箱の形見を思い出し、中の濡れほごを日当たりに広げてみた。見舞いを兼ねて池殿の家中へそれを返しに行こうと思いながらのことだった。ところがその濡れほごのうちには院の近臣安土の大納言助方の手紙数通、大蔵卿高階の安常の書状、また関白松戸の藤原の元房の筆跡らしいものなど、いくつもの書簡があった。墨の跡もにじみあって判読もできないのが多いが、中に一通明らかに頼朝と名の読まれた書状があった。頼朝、公家には聞かない名である。照丸の記憶では伊豆の流人源頼朝のほかにはない。しかしまさかと打ち消した。入道小国の御舎弟が源氏の流人と文通があるなどとは考えられもしないからだ。けれどありえない疑問にふと首をかしげたのは助の平高房だった。高房はその日の飯時に照丸から濡れ方の話を聞くと、早速実物を一見した後、これはふとするとゆゆしい印かもしれんぞ。大理教のご一覧に備えねばなるまい。照丸へは固く口外を戒め、高房はそれをもって直ちに時忠の前へ出た。さすがに検非違使という職業柄だけあって、高房の六感は恐るべき事実と結びついた。入道清盛と池の頼盛とはもともと母が違う。頼盛の実母池の前には頼朝が14歳の折、頼朝のために命乞いをした女性である。もしやと高房が直感したのはあまり急分には属するがそのことだった。時忠もまた丹念に判読しながら池の前にと頼朝との関係を思い浮かべている様子だった。まさしゅう、伊豆の頼朝から池殿へ宛てた書簡よ。しかも日付は池の前にの正月命日。どうにか読めた。それによれば前にの命日にあたり遠い過去の旧恩を新たに思い、今日は極陽に一日を過ごしたという意味と日頃の疎遠を詫びている平凡な頼りに過ぎない。が時忠は支配を通すばかりな目で見入ってしまった。文字にない文意を読み取ろうとした。日頃における頼盛の行状や院の御所への出入りなど、彼が常に不審としていた記憶の限りを手繰り出して、期待な日がごとではあると埋木の下につぶやいた。さて、思いがけず頼朝と頼盛が連絡を取り合っていることを知ってしまった時忠です。時忠はすぐに福原へと下ることにしました。自分の不在の間は池殿の行動に注意するようにと言い渡して、陸路福原の雪の御所へと向かいました。そしてあの大地震からわずかに5日後、天変どころではない大事件が都に起こることとなります。さて、いよいよここから清盛の大クーデターが起こりますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。